大変だ。人生の非常口から逃げろ。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは斉藤ひとりさんの著書、嫌ならやめてもいいんだよです。皆さん、斉藤ひとりさんってご存知ですか？日本で最もお金持ちと言われている方です。驚くべきはその納税額。1993年から2004年までの12年間で合計173億円を納め、その12年間の間に日本一2回、最も下の順位の時でさえ日本で6位だったというとんでもない方なんです。2005年以降は長者番付が廃止されたので、斉藤ひとりさんの納税額はわからないのですが、変わらず高額納税を続けていらっしゃるようです。斉藤ひとりさんは銀座日本漢方研究所、通称銀座マルカンという会社の社長さんで、斉藤ひとりさんにはお弟子さんやそのお弟子さんのお弟子さんたちがいるんですが、その人たちすべてをお金持ちにしてしまったというキングメーカーならぬリッチメーカーとでも言える人なんですね。その斉藤ひとりさんなんですが、人生を楽しく生きるにはどうすればいいか、成功するにはどうすればいいか、幸せになるにはどうすればいいかという著書をたくさん出されていて、今回ご紹介するこの嫌ならやめてもいいんだよもそのうちの一冊です。今回はこの本から私が学んだことを3つシェアさせていただきますね。1、人生に非常口を持て。皆さん、入学試験に受かったり、希望の会社に入れたり、めでたく結婚できたりすると必ずこう言われますよね。よかったね、おめでとう。ところがですね、このよかったね、おめでとうがくせ者なんです。こう言われちゃうと、言われた方は周りがこんなに祝ってくれるんだから、何が何でもこの状態をキープしなきゃって自分を縛っちゃうんですよね。希望の学校に入れたんだから勉強についていけなくても、クラスでいじめられても学校は辞めちゃいけない、せっかくいい会社に入れたんだからノルマがきつくてもサービス残業だらけでも会社は辞めちゃいけない、好きな人と結婚してあれだけ盛大に披露宴もやったんだから、関係が冷え切った仮面夫婦になろうが、パートナーからの DV に苦しめられていようが離婚しちゃいけない。でもですね、それで苦しんで引きこもりになっちゃったり、精神を病んじゃったり、あるいは自分で自分の命を絶つなんてことをしちゃうくらいだったら、学校も会社も結婚生活もやめちゃっていいんです。それは人生の非常口なんですね。何かを始めるとき、それがうまくいけばいいけど、うまくいかないときだってあるわけです。それを一度始めたことは最後までやり通さなければならないとか、逃げちゃダメだ、逃げたら負けだなどと言われて、辛かろうが苦しかろうがやり続けなければならないと人生を縛りつけられている人がいるんだけど、誰の人生かということなんですよね。自分の人生であって周りの人たちのための人生じゃないんです。今、個性が大事、個性が大事って言われていますけど、個性を大事にするって嫌なことをやめるってことなんですね。みんなと同じことをするのは個性じゃありません。みんなが大学に行くから大学に行く、みんないい会社を目指しているから自分も目指す、これ個性でも何でもないですよね。ただの横並びです。個性を大事にするというのは、みんなと違うことをするのを大事にするということです。みんなはそうだけど自分はやらない、これこそが本当の個性です。ただ自分が心からこの大学に行きたい、この会社に入りたいと考えているのであれば頑張ればいい。それが自分を大事にするということだから。自分を大事にする人は幸せになれます。そして望みの大学や会社に入ったけど、こんな辛くて嫌なことを辛抱して頑張れないなとなったらやめればいい。みんなは頑張っているけど自分はやめる。人生の非常口から脱出する。幸せな人生を送るためには人生の非常口をどんどん開けることです。ちなみに著者の斉藤ひとりさんは人生の非常口開けまくりだそうです。小学生の時から勉強はしない、宿題もしない、朝は寝坊、そして授業がつまらないから学校は早退。それが今では日本一幸せなお金持ちになりました。入試でも会社でも結婚でも周りからよかったねと言われたことだったとしても、状況が変化して辛く苦しくなってきたらやめましょう。それが人生の非常口を使うということなんです。2、人間は気が変わるもの。人間というのは気が変わる生き物です。例えばあなたが小学生だとして、周りの友達がみんな通っているから との理由でそろばん塾に通い出したとします。ところがいざ通ってみたら自分には合わなかった。そしたらやめていいんですよね。だって合わなかったんですから。そろばんが自分に合わないということが分かって、そろばん塾に通おうと思っていた気が変わったわけです。いやいや通っているからちっともそろばんの力も身につかない。これお金と時間の無駄ですよね。もしあなたが親でお子さんを習い事に通わせているとします。でも我が子が習い事が苦しそうだったらやめさせてあげましょう。うちの子、自分から習い事行きたいって言い出したんだから最後まで続けさせたい。もしかしたらそうお考えかもしれません。でも最後っていつでしょう。そろばん、お習字、バレエ、空手、ピアノ、スケート、ダンス、水泳、習い事いろいろありますけれど、コンクールに出るまでですか？それとも日本一になるまでですか？それとも世界一になるまでですか？世界一になったら2連覇、3連覇と連続優勝記録を塗り替えるまでですか？キリがありません。それより習い事やめて、習い事にかけていた月謝をお子さんと親御さんとで分けて、その月のお小遣いにしたらみんな幸せになりますよ。人間は気が変わるものなんですから、いろんな選択肢があります。それまでやっていたことをやめて、他の選択肢を選ぶことはいくらだってできるんです。気が変わったら、方針が変わったら、人生の非常口を使いましょう。3、自分が楽しんでいないと人を許せない。人生の非常口を使っている人、つまり嫌なことをさっさとやめている人を見ると、なんだか許せない。そう感じる人がいます。もしかしたらあなたがそうですかね。そう感じるのって実はあなたが何かを我慢しているからなんですね。あなたが楽しく人生を生きていないんです。自分はこんなに我慢して人生を送っているのに、あいつはさっさと嫌なことをやめて楽しそうにしている。許せない。こうなるわけです。だからあなたも人生を楽しむようにしましょう。あなたが辛いことを我慢して人生を送っているとします。すると、あなたの周りの人間が辛そうに人生を送っているあなたに気を使います。また、あなたも心に余裕がないものだから、周りの人たちに明るく親切に接することができない。これ誰も幸せじゃないですよね。だから、あなたも嫌なことをやめるか、あるいは何か楽しいことを見つけるか、するようにしましょう。例えば、自分には子供がいるから、子供のために離婚はしちゃいけないと考えている人がいます。でも、子供にとっては、毎日いがみ合っている両親の姿を見せられる方がよっぽど不幸です。子供のために我慢しているつもりの結婚生活が、実は全然子供のためになっていないんですね。離婚して、私は自分の幸せのために離婚した。今、とっても幸せ。あなたも自分の人生を幸せにしなさい。と我が子に伝える方がよっぽどいいです。そうすると子供も、ああ、辛いこと、苦しいことを無理して続けなくていいんだな、ということを学べるんですよ。人生の非常口を使っていいと思えるようになるんですよ。その子が、これからの人生で学校や会社や結婚生活で苦しい時逃げていいんだということを自分の親を見て学んでいるから人生の非常口を使えるようになるんです。これがパートナーが浮気していようが、パートナーから暴力を振るわれようが、我慢して一緒にいる両親の姿を毎日見せられたら、子供は人生は苦しくて辛いもの、そしてどんなに辛く苦しくてもそこから逃げてはいけないという間違ったことを学んでしまうんですね。どんなに大変な状況になっても非常口を使ってはいけないと教え込まれているようなものです。これって例えば火事なのに非常口から逃げるなと言われているようなものですよ。火事になったら逃げますよね。人生で大変な目にあったら非常口使って逃げましょう。それがあなたの心や体の健康を、命を守ることにつながります。逃げるなんてダメだ。なんてあなたに言ってくる人には逆ギレしていいんです。だってあなたの人生ですよ。その人は何の権利があってあなたの人生に干渉してくるんでしょうか。相手が家族だろうが友達だろうが、あなたが判断して決めたあなたの人生の選択肢に口出しする権利はありません。まとめます。1、人生に非常口を持て。2、人間は気が変わるもの。3、自分が楽しんでいないと人を許せない。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本から学んだことのほんの一部です。このトークを聞いて、自分も人生の非常口についてもっと知りたいと思った方は、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。 ブックトーカーのベンでした。